お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き17章20節から34節と18章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き17章の学びをしていますが、20節から21節。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。アテネにはかなりの数の怠け者たちがいたに違いありません。彼らは働きもせず、何もしていなかったのです。彼らは新しい理論や考え方を提起して、ただそれについて話していただけでした。ある人たちはパウロがアテネで示した事実は効き目がなかったと言いますが、私はそうは思いません。私はこれはパウロのメッセージの中でも最も素晴らしいものの一つだと信じていますと、マギー博士は述べています。22節。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。アテネの人たちと彼は呼びかけます。そして彼は続けます。私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。アテネの人々はとても宗教的で、アテネは偶像に満ちていました。アテネとギリシャのパンテオンには小さな神々から偉大な神々まで、あらゆる偶像の神々を祀っていました。パウロはそのことを言っているのです。ある人々は、人々は救われるには不道徳すぎると言います。しかし本当の問題は、人々は救われるには良い人すぎるという点にあるのです。私たちはすべての人に福音を述べ伝えなければなりません。なぜなら、すべての人はキリストから失われているからです。それがパウロがアテネに行った理由です。アテネの人たちも福音のメッセージを聞く必要があったのです。アテネではパウロはシナゴグには行っていません。そこには宣教の足がかりが全くありませんでしたので、彼はアテネの人たちへの絶妙な演説を始めています。彼らが宗教的すぎるという観察をした後、彼は次のように続けます。23節。私が道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。知られない神のための祭壇があるということは、アテネ人たちが寛容であったということも考えられます。彼らは誰も仲間外れにはしたくなかったのです。そのような神を作っておけば、どんな訪問者も、それが自分の神のために建てられたものだと信じて、知られない神のために建てられた祭壇で礼拝を捧げることができたのです。または彼らが自分たちは知らない 本当の神様がいるのだと認めていたという意味にも取れます。多くの一教徒たちが自分たちの偶像の背後に生ける誠の神様がいることを認めます。彼らはこの方について何も知らないし、どのようにこの方に近づいたらよいのかも知りません。彼らは遠く記憶もおぼろげになった過去に、自分たちの先祖がこの方を礼拝していたという伝統を持っています。アテネ人たちもそのようであったかもしれません。パウロはこのことをメッセージの足がかりに使います。パウロは彼らにこの知られない神様のことを話したいと言います。当時アテネ人たちは自分たちが何でも知っていると思っていました。今日の大学のキャンパスで哲学者たちがするように、この一群の哲学者たちはアテネに集まって語り合っていました。そして今、パウロが彼らの知られない神様について話し始めます。24節。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。神様はイスラエルに会見の天幕や神殿の設計図をお与えになった時でさえも、ご自分は一つの地理的な地点に住まれることはないということを、旧約聖書全体を通してはっきり示されています。ソロモンはこのことを神殿を捧げる時の祈りの中で認めました。第一列王記8章の27節にはこのように書かれています。それにしても、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。旧約聖書の人々は、創造主であり、生きておられる神様は、人間の作った建物の中に住まわれることはできないことを知っていました。人間は神様が創造された宇宙の中に住んでいます。どうして人間は神様が住むことができる建物を建てることができると思うのでしょうか。25節。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。パウロは言います。神様はあなた方から何も必要としてはおられません。神様があなた方に何かをくださるのです。神様はあなた方に命をくださり、息をくださり、太陽と月と星をくださっています。神様はあなた方にすべてのものをくださっているのです。当時アテネ人たちは太陽を礼拝していました。彼らはアポロが自分の馬車を毎日引き出してくるのだと言っていました。しかしパウロは太陽は神様が作られたもので、あなた方への贈り物ですと言います。26節。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの教会とをお定めになりました。神様は国々を、一定の場所に置かれました。過去に戦争が起こった原因は、その国々が自分の割り当てられたところにとどまりたくないためだったというのは非常に興味深いことです。彼らは他の誰かの領地を欲しがったのです。これまで起こったすべての戦争の究極的な原因はそのことです。27節。 これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。この探り求めるという言い回しには、主のことを暗中模索するという考え方が入っています。人間は生ける誠の神様を本当に探し求めているわけではありませんが、何か神であるものを探してはいるのです。ですから、自分たちのために偶像を作り、それを拝みたいのです。人間は必ずしも、生ける誠の神様を探してはいないのですが、でも確かに何かを探してはいるのです。28節。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。パウロは彼らを神様の子供とは呼んでいませんが、神様の子孫であると言っています。パウロはここで創造を通しての神様との関係のことを指して言っているのです。ついでながらパウロはここで言っていることは、汎神論ではありません。彼はすべてのものが神様であると言っているのではありません。彼は神様の中に私たちは生き、動き、また存在しているが、この神様はこの創造された宇宙を超えた方であると言っています。パウロは彼らの知っている詩人から引用しています。彼が引用している詩人は、紀元前270年頃生きていたアラストという詩人で、彼はシリア出身のストア派哲学者でした。彼の詩は、ゼウスへの祈願から始まり、その中で、アラストは私たちもまたその子孫であると言っています。ギリシャのストア派哲学者であるクレンテスは、紀元前300年頃に生きたもう一人の詩人で、彼もゼウスへの賛歌を書いており、私たちもその子孫であるという事実について語っています。パウロはもちろん、私たちは神様の被造物であるという意味で、このように言っているのです。29節。そのように、私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。言い換えればパウロは、私たちは偶像礼拝者になるべきではないと言っているのです。彼は創造者である神様を紹介し、そして今度は、贖い主である神様を紹介します。30節。神は、そのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今は、どこででも、すべての人に悔い改めを命じておられます。神様が異教に目を閉じておられた時がありましたが、今や光がこの世に来たのです。神様はすべてのところにいる人間に、ご自分に立ち返るように求めておられます。光は責任を作り出します。今神様は、すべてのところにいるすべての人々に、悔い改めを命じておられるのです。パウロは神様の過去の御業の中において、神様を創造主として紹介しました。そして彼は、神様の現在の御業の中で、贖い主としての神様を示し、また今、未来の御業の中で、神様を裁き主として紹介します。31節。なぜなら、神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。神様が裁かれるとき、その裁きは正しいのです。 裁きは、釘の跡のある手を持っている方、死からよみがえられた方である裁き主主イエス・キリストを通してもたらされます。パウロはいつでもイエス・キリストのよみがえりを提示します。イエス・キリストの死からのよみがえりは、すべての人間に対する宣言です。このことによって、神様は裁きがあることをすべての人たちに保証されます。32節。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちは、このことについては、またいつか聞くことにしよう、と言った。彼らがなぜ嘲笑ったか、わかるでしょうか。なぜなら、当時ギリシャ人たちが信じていたプラトン主義は、死者の復活を否定しているからです。それはプラトン主義の印の一つで、肉体のよみがえりを否定しました。今日人々が霊的よみがえりを語っても、肉体のよみがえりを否定するのを聞くとき、あなたが耳にしているのは霊的な教えではなく、プラトン主義の哲学なのです。パウロは死からの肉体的なよみがえりを教えました。ですから、死者のよみがえりのことを聞いたとき、嘲笑った人たちがいたのです。33節。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。パウロはアテネでは失敗したという批評家たちもいます。彼は失敗などはしませんでした。福音に対して嘲笑う人たちはいつもいます。でもそこには必ず信じる人たちもいるのです。34節。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官、デオヌシオ・ダマリスという女、その他の人々であった。アテネの町には結構な人数の改心者がいました。パウロがどこかへ行って福音を述べ伝えるとき、必ず改心者が与えられました。神様の御言葉が述べ伝えられるところではどこででも、それを聞いて信じる人々が与えられるのです。さて、使徒の働き18章の学びに入りたいと思いますが、まだパウロは第2回伝道旅行の最中です。パウロはアテネでテモテとシラスがベレヤとテサロニケの教会に関する報告を持ってくるのを待っています。アテネでの宣教作戦の後、パウロはコリントへと旅を続けます。使徒の働き18章の1節。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。コリントの町はおそらく当時最も邪悪な町でした。この町はローマ帝国のハリウッドであり、ラスベガスでした。そこに行けば、いくらでも羽目を外すことができ、そこにはセックスと酒と、そして他のすべての官能的な快楽がありました。今日、コリントに行くと、大きなローマ風呂の遺跡を見ることができます。彼らはそこに行って酔いを覚ましました。遠くの方には、アフロディテ、またはヴィーナスに捧げられた神殿があり、そこには千人のいわゆる神殿娼婦たちがいました。彼女たちは娼婦であり、セックスが彼らの宗教だったのです。ですからコリントは、当時最も邪悪な町の一つでした。同時にそこには二つの巨大な劇場がありました。そして人々はローマ帝国のあらゆるところから快楽を求めてコリントの町にやってきたのです。パウロは第二回伝道旅行でコリントにやってきました。彼は第三回目の伝道旅行にも再びここを訪れています。コリントはエペソと並んで大きな商業的な中心地で、パウロはこの二つの商業都市でとても効果的な宣教活動を行いました。さて、コリントへの最初の訪問でパウロが何をしたかに注目してください。二節。ここで アクラというポント生まれのユダヤ人、およびその妻、プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、コリントの町の中でパウロは最初ローマからやってきたユダヤ人のカップルを見つけました。彼らがローマを離れた理由は、当時波のように広がった反ユダヤ主義のせいでした。ローマ帝国の時代に同じことが何度か起こりました。この時にはクラウデオ帝がすべてのユダヤ人にローマを立ち去るように命令しました。ローマを脱出した人々の中にアクラとプリスキラという素晴らしい夫婦がいたのです。3節。自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。アクラがそこに来たのは商売のためでした。彼らはそこに自分たちの店を構えました。そしてある日、アンテオキから旅をしてきた小さなユダヤ人が彼らの店にやってきました。彼らは知り合いになり、二人は自分たちの家に滞在するようにパウロを招きます。彼らは一体何を話し合ったのでしょうか。パウロは彼らを主に導きました。そしてシナゴグで他にも主に立ち返った人々がいました。ところが、ユダヤ人たちの間にパウロに対するひどい反対もありました。4節から5節。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。パウロはアテネでテモテとシラスが来るのを待っていましたが、彼らはそこに現れませんでした。しかし今彼らはマケドニアの教会の報告を持ってコリントのパウロのところにやってきます。第一でテサロニケ人への手紙を学ぶと、パウロがその手紙をテモテの報告を受けたこの時期に書いたということがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。